日の聖書の箇所は列王記第4章29節から37節、旧約聖書655ページです。司会者がお読みいたします。列王記第4章29節から37節。そこでエリシャはゲハジに言った。腰に帯を締め、手に私の杖を持っていきなさい。たとえ誰かに会っても挨拶してはならない。たとえ誰かが挨拶しても答えてはならない。そして私の杖をあの子の頭の上に置きなさい。その子の母親は言った。主は生きておられます。あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。エリシャは立ち上がり彼女の後について行った。ゲハジは二人より先に行ってその杖を子供の頭の上に置いたが、何の声もなく何の応答もなかった。そこで引き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでしたと報告した。エリシャが家に着くと、その子は寝台の上に死んで横たわっていた。エリシャは中に入り、戸を閉めて二人だけになって主に祈った。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口をその子の口の上に、自分の目をその子の目の上に、自分の両手をその子の両手の上に重ねて、その子の上に身をかがめた。するとその子の体が温かくなってきた。それからエリシャは降りて部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開けた。彼はゲハジを呼んで、あのシュネムの女を呼んできなさいと言った。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところに来た。そこでエリシャは、あなたの子供を抱き上げなさいと言った。彼女は入ってきて彼の足元にひれ伏し、地にひれ伏した。そして子供を抱き上げて出て行った。決してあなたを離しませんと題して小澤先生のメッセージを深道姉妹に代読していただきます。
おはようございます。
おはようございます。
お祈りいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を心からお讃えいたします。神様の御言葉を小澤先生が取り付いてくださり、そのメッセージを代読いたしますので、どうかこの口を清めて御用のために用いてください。今日で、このものは最後の代読になります。どうか小澤先生の痛み苦しみを神様が知ってくださり、一日も早く回復へ向かいますようにと心からお祈りいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお読みいたします。いつものように前回のあらすじを振り返ってから今日のところに入ってまいります。話はシュネムという町に住んでいた一人の女性が預言者エリシャを食事に招くところから始まります。この女性はエリシャと何度か話をしているうちに、これはきっと神の聖なる方に違いないと確信し、 エリシャのためにわざわざ部屋を作り、自由に使えるようにしてあげます。エリシャはこれを見て、何か礼をしたいと思って尋ねたところ、女性は、私は幸せに暮らしているので、と言って何も受け取ろうとしません。それでエリシャはこの女性に子供がいないことを知って、来年の今頃あなたは男の子を抱くようになると語ります。それを聞いた女性は当然のことですが、驚き戸惑って、このはしために偽りを言わないでくださいと言って本気にしようともしません。ところが一年経ってみると、エリシャが告げた通りに男の子を産むことになりました。話がここで終わってたなら、ああそれは良かったですねで済んだのでしょうが、この男の子が大きくなった時に大きな試練がやってきます。おそらく幼稚園か小学校の低学年くらいの年齢だったのでしょう。父親と一緒に畑に行って遊んでいた時のことです。急に頭が割れるように痛み出し、頭がと言ったきり意識を失って倒れ、それからわずか数時間後に母親の膝の上で死んでしまったのです。それまでこの女性は幸せに暮らしていました。働き者の夫もいるし、生活も満たされ、聖書には裕福な家だったとも書かれているくらいです。そこへ長年祈っても与えられなかった男の子が思いがけずに与えられたのですから、自分は本当に恵まれたものだと神に感謝していたのだろうと思うのです。そこへこのような試練が突然降りかかってきました。母親はどうしたでしょうか。エリシャの部屋の寝台に子供を寝かせ、夫にシャロームと語り、カルメル山のところにいたエリシャのもとへ走りました。そしてゲハジから、お子さんは無事ですか?と問いかけられた時も同じようにシャロームと答えます。子供は死んでしまったのに、母親が無事です、シャローム、と答えたことについて、少し補足しておきたいと思います。母親がなぜシャローム、と言ったのか。頭が混乱していたのではないかという人もいますが、そうではありません。では、子供は必ずよみがえる。そのような固い信仰を持っていたのかといえば、それも違います。おそらく、もっと複雑な感情を抱えながら、シャロームと語ったと思われます。わかりやすく言えば、一体どうしてくれるんだという神に対して、またエリシャに対して怒りながらシャロームと言っているようなのです。そう考える理由があります。28節を読みます。私がご主人様に子供を求めたでしょうか。この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。先ほども申したように、エリシャが 何か礼をしたいのだが、と尋ねたときに、この母親は何もいりませんと答えていました。来年の今頃、男の子を抱くようになると言ったのはエリシャの方からです。それを聞かされたとき、母親は、そんな嘘は言わないでくださいと言って、取り合おうとはしなかったくらいです。それが思いがけなく男の子が与えられたのですから、この夫婦は手を取り合って喜んだでしょう。ところが、その子供が突然に亡くなっていくのです。皆さん、どう思われるでしょうか。誰だって考えるでしょう。一体神とはどのような方なのか、そんな疑問が湧いてきます。人を喜ばせておいて途中で取り上げる。神は私たちの人生をもてあそんで楽しんでいるのでしょうか。絶対にそんなはずはない。神は真実な方のはずではなかったのか。でも今子供が死んだという現実を前にして、神のことがわからなくなってしまいました。とてもシャロームという気持ちにはなれないはずです。でもここでシャロームと言わなかったならどうなるでしょうか。子供はよみがえらないということになります。本当によみがえるのかどうか確信はありません。けれどもよみがえらないと諦めたら、もう子供を取り戻す手立ては何もありません。それでシャロームと言っているのではないでしょうか。でも口ではそう言いながら、心の中は不安でいっぱいです。神はどのような方なのか、そのことをはっきりさせるためにエリシャのところに急いで向かっていきます。今日の箇所に入っていきましょう。エリシャは母親から事の次第を聞くと、すぐに子供のところへ向かうことにします。しかし、エリシャはこの時すでに高齢で、早く歩くことができません。そこで若者ゲハジに自分の杖を持たせて先に行かせることにしました。その様子を見ていた母親はどうしたでしょうか。普通なら一刻も早く子供のところに戻り、生き返るかどうか自分の目で確認したいと思うのではないですか。ですからゲハジと一緒に先に行くという判断をするはずです。ところが母親はゲハジとではなく、エリシャと一緒に行くという選択をします。その理由について、母親は30節でこう言うのです。主は生きておられます。あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。エリシャの足にすがりつくようにして、絶対に離すものか、というような勢いです。たとえ子供のところに着くのが遅くなっても構わないとまで覚悟しています。なぜここまでエリシャから離れようとしないのでしょう。主は生きておられます。という言い方は、日本式に言うなら、天地神明に誓って嘘は言いませんというような 何かを誓うと時の決まった表現方法だと言われます。ですから母親は天の神に誓って絶対にあなたを離しませんからねというような意味で言ったことになります。それは分かったとしても分からないのは、母親がどうしてこんなふうに誓いを立てたのかです。どうしてもエリシャから離れたくなかったという気持ちなのかもしれませんが、もしそれだけだったならば、別にこのような言い方をしなくても、ただ一言、私はエリシャと一緒に行きますと言えばよいことです。どうしてだろうか。ここだけを見ていても何の手がかりも見つかりません。そこでもっと別のところにヒントがあるのではないかと思って探してみます。そうすると母親が語ったのと全く同じ表現が、同じ列王記第2の2章2節にありました。エリシャの先生であるエリヤがもうすぐ竜巻で天に上げられようとしていたあたりのことです。その話の流れの中でエリシャはエリヤにこう言うのです。主は生きておられます。あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。先ほど母親がエリシャに語った言葉と、かつてエリシャがエリヤに語った言葉、全く同じです。これは偶然でしょうか。いいえ、そんなことはありません。ではこれはどういうことなのでしょう。前回も触れたことですが、エリシャはシュネムの女性に招かれて何度か食事を共にしているときにいろいろな話をしてくれました。かつてエリシャの先生であったエリヤがどんな預言者であったのか、どんなことをしたのか、そんなことを詳しく教えてくれました。シュネムの女性はそれを聞いていて、印象深く記憶に刻んだ話がいくつかあったようです。その一つとして覚えていたのは、エリヤが世話になっていた家の子供が亡くなった時の話です。エリヤは死んだ子供を抱いて自分の部屋に入り、寝台に子供を寝かせてよみがえらせた。エリシャはその時のことを詳しく話してくれました。その話を聞いた時、母親はそんなこともあるんだろうかと半信半疑でした。しかしいざ自分の子供が亡くなってみると、真っ先に思い出したのはこの話だったのです。とにかくエリアと同じようにしてみよう。それでエリシャの寝台に自分の子供を寝かせました。これとは別にエリシャが語ってくれたことの中でもう一つ印象深く覚えていた話がありました。それが先ほど見ました2章2節の場面です。ある時エリアはエリシャに、これからベテルに行くけれどあなたはここにとどまっていなさいと言います。ところがエリシャは自分は預言者として未熟者だということを自覚していましたから、 先生がいなくなる前に一つでも多くのことを学ばなければと必死です。ここで待っていたらその先生から学ぶせっかくの機会を逃すことになります。それでエリシャはこう言ったのです。主は生きておられます。あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。それを聞いたエリアは苦笑いしながらエリシャをベテルに連れて行くのですが、その先を読むとこれと全く同じやりとりが2回出てくるのです。ということはエリシャは同じセリフを合計すると3度繰り返したことになります。母親はそのセリフをエリシャから聞いていました。それで覚えていたということなのでしょうが、ではどうして母親はエリシャが語ったのと同じセリフを語ったのでしょうか。ここで大切なのはエリアとエリシャがその後どうなったかです。このあとエリアは竜巻によって天に上げられていきます。エリシャはその竜巻から目を離してはならないと言われていましたから、恐ろしいけれどもとにかくじっと見ていました。そうしたらエリアとエリシャとの間に火の戦車と火の馬が現れたのが見えます。エリシャはたとえどんなことがあってもエリアから離れるものかと心に決めていました。でも火の戦車と火の馬を見たとき、絶対に自分はエリアと一緒に行くことができないと悟り、それと同時に自分はここで死ぬかもしれないと覚悟するのです。なぜかといえばそこに神がおられたからです。神を間近に見た者はどうなるかご存知でしょうか。どんな預言者も清い神の姿を見たとき、一瞬にして自分の罪深さを知らされ、もう生きていることができないと叫んでしまう。そういう話が聖書に何度も出てきます。エリシャもそうでした。ところが竜巻が去ってふと我に帰るとどうなっていたでしょう。死んでいません。生かされています。そればかりではありません。ヨルダン川の岸辺に立った時のことです。エリアが残していった街灯を手に取って思いっきり水を打ったら、水が両側に分かれました。それまでこのような奇跡を行うことができたのはエリアだけです。それで初めて気がつきました。神は自分の罪を許してくださったばかりでなく、エリアに続く預言者として立たせてくださった。エリシャはかつて母親にそんな話をしていました。母親がエリシャに、私は決してあなたを離しませんと言ったのはこのことと関係しているようなのです。ではどんなふうに関係しているのか、もう少し深く母親の気持ちを考えていきます。母親は今死んだ子供を救いたいと必死です。同時に心の中は、なぜ、どうして、 という気持ちでいっぱいです。もっと本音を言えば、一方的に子供を与えておいて、また一方的に取り上げようとする。それが神のなさることなのですか？神はそのような気まぐれな方なのですか？それとも憐れみに富んでいる神なのですか？どちらが本当なのか、それを知りたい。そのような怒りと疑問をふつふつと心から湧いてきて収まりません。この気持ちをエリシャにぶつけようとします。何しろエリシャは、来年の今頃あなたは男の子を抱くようになると語った当の本人なのです。この疑問をエリシャにぶつけて本当の答えを引き出すまで絶対に話さない、そう決心しました。この時の母親の気持ちを解き明かすと、こんな言葉になるでしょう。エリシャさん、あなたはかつてエリア先生に、あなたを話しませんと三度誓ったら、その後でエリアを通して神に出会うことになり、神の奇跡が起こす力が与えられ、預言者として立つことになったと教えてくれたではありませんか。今、私もあなたが語ったのと同じセリフを言わせていただきます。私は決してあなたを離しません。さあ、今度はあなたの番です。あなたを通して私が神に出会う番です。私に神の奇跡を見せてください。もし神が気まぐれの神ではなく、憐れみに富む真実の神であるなら、私にそれを見せてください。それを見るまでは、私は決してあなたを離しません。このあと何が起きたのかは読んでお分かりの通りです。エリシャが子供に対して言っている、いろいろな動作が行っている、いろいろな動作がどのような意味を持つのか、私には解説できる知識はありません。ただ確実に言えることは、母親の熱心な祈りと思いが神に通じ、母親の信仰に応えてくださったということです。今、熱心な祈りと思いと言いました。でも、これまで見てお分かりの通り、母親を突き動かしているものは、元をたどれば結局、神への怒りです。子供を与えると一方的に約束したのは神ではありませんか。その神が一方的に母親から子供を取り去る。そんな理不尽なことがあっていいのか。そのような怒りと強い疑問です。これに対してエリシャは、あなたの信仰は間違っているとは言いません。すぐに子供のところへ向かわなければならない。子供を救わなければならないと決断し、家に向かいます。神もこの母親の信仰に応えて、子供をよみがえらせることにより、この方が気まぐれの神ではなく、憐れみに富んだ真実の神であることを示してくださいました。これらの出来事から、私たちはイエス・キリストの身に起きたことを思い起こしていきます。神の独り子を救い主として私たちのところへ送ってくださると一方的に 約束してくださったのは父なる神でした。そしてその約束の通りに、およそ2000年前にベツレヘムの町でマリアを通してお生まれになるのですが、最後は十字架にかけられて死んでいかれます。神ご自身が私たちに救い主である方を与えてくださったのに、神ご自身が今度はその方を私たちの罪の身代わりとして裁き、その亡骸は墓に葬られていきました。もしイエス・キリストにまつわる話がそこで終わっていたのなら、神は気まぐれな神であったということになります。結局何も解決はないままです。もしそうであるというのなら、むしろ救い主など来ない方がまだマシだったとさえ言えるでしょう。しかしどうでしょうか。話は墓に葬られて終わりではありませんでした。この方が3日目によみがえられたことを私たちは知っています。それは何を意味するのでしょう。神はどのような方なのかです。あの母親が必死にエリシャにしがみついて、神はどのような神なのですかと問いかけたように、私たちも試練に出会った時問いかけるでしょう。あなたは私たちを苦しみに合わせて楽しんでいるのですか。私たちを救ってくださるというの言いながら、実は心変わりして救いはない、そのような方なのですか。そんな疑問をぶつけたくなる時があります。もう信じることができなくなる時さえあります。すぐに答えがあるわけではありません。もしかして地上の生涯を終える時まで何の手応えもないままかもしれません。けれども私たちは気落ちすることがありません。なぜでしょうか。ローマ書8章39節にこうあるからです。高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちが弱くなって神から離れたくなる時があるかもしれません。しかし神の愛はもっと強力です。引き離すものは何もないと言われています。変な言い方ですが、神から離れようと思っても離れられないのです。今日の箇所、母親の信仰が立派だったという話ではありません。子供を亡くした時でさえ神の愛は変わらずに母親に注がれていました。神にしがみつくようにと導いておられました。神の愛があったからこそ本当の神に出会うことができたとも言えます。私たちも同じです。あなた方もこの方にしがみつきなさい。神の愛が私たちを包んでいるのだから、あなた方は決して神から離れることがない。このように主は語ってくださいます。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは 神様からたくさんの恵みをいただいているものですが、時には大きな試練に襲われることがあります。そんな時、しっかりしなければと心では思っても、だんだん心が折れそうになり、あなたを信じる信仰もどこかに吹き飛んでしまいそうになることさえあります。主よ、そんな私たちを憐れんでください。シュネムの女性をあなたの愛で包み導いてくださったように、私たちにもあなたの愛を注いでくださり、私たちがあなたから離れることがないように導いてください。そしてあなたが憐れみに富んで真実な方であることを、私たちがもっともっと知ることができるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今語られたメッセージを味わう時を持ちます。
それではそこまでといたします。ただいま語られました御言葉に対して応答の賛美をいたしましょう。福音賛美歌321番1節2節です。お立ちになれる方はお立ちください。献金は日頃神様からいただいている多くの恵みの中で からそれぞれが感謝を持ってお返しするものです。献金の意味がまだ理解できていない方、また今日初めて教会に来られた方、献金のご縁のない方は、そのまま献金袋をお隣の方にお持ちください。感謝の祈りを加藤姉妹にお願いいたします。